星野風光。毎月第4週の月曜火曜のこの時間は、万葉研究の第一人者であり文学博士、越の国文学館中西進館長にお話を伺う越の風光をお送りします。万葉の里、ここ富山と国内外のフィールドを行き来する中西館長が、独自の視点で捉えた富山の自然や文化についてお話を伺います。今回のテーマは、富山出身の作家辺見潤さんの著書「ラーゲリから来た遺書」を題材にした「ふるさとの季語」です。この時間は富山県の提供でお送りします。
今日は「ふるさとの季語」という題でお話をしたいと思います。ふるさとは故郷ですね。季語って言いますのは、俳句に約束としてその季節を表す言葉がある。これをまあ季語と言いますね。その話であります、ふるさとの季語。実はもう随分前になりますが、今から68年前、1945年というのは日本人にとって忘れがたい年でありますけども、日本が大きな負け戦を経験した年なんですね。でところが、これが8月の15日に終わったはずなのに、その後なお旧ソ連では日本兵を大量に捕虜として現地に抑留いたしました。それ以後数年間にわたって強制労働を敷いて、その人たちが生死の間をかろうじて生きながらいる、あるいは命を落としていくというふうな惨劇が起こりました。日本の忘れてはならない悲劇だと思いますが、例えばやっと許されて帰ってきた人、これが1956年までに47万人に達する。しかし一方、その間に命を落とした人は7万人もいたということが知られております。こういう中で、辛酸をなめた抑留者たち、その人たちのことについて、後に富山ご出身の辺見潤さんがそのことを綴ってあるノンフィクションの作品を書いてらっしゃるんですね。収容所から来た遺書という、収容所ラゲリと呼ばれましたが、そこから届けられた遺書という意味であります。で、その辺見さんが書き記した、その中に実は抑留の地にあって多くの人たちが俳句を作ったという事柄が知られます。で、これもしかも彼らは何も紙も何もありません。ペンもない。そこで大地に古い釘あるいは棒切れで俳句を書いた。で、それを記憶した、記憶の中で持ち帰ってきた俳句なんですね。そういう極めてあるこう異常な雰囲気の中で記録された俳句がたくさん紹介されております。しかもその俳人たちとしてそこに参加した人ですね、これは有名な俳人とかプロの俳人ではなくて、もう本当に小学校しか出ていないような人、この人たちが誘われて俳句を作ったんですね。で、この事実を私が知った時にどういう考えを持ったか、それが実は今日話をしたいことなのでありますけども、そんなふうに無理をしてなぜ俳句を作らなければいけなかったのか、いや俳句がその何かにどうしてこんなに答え得たのかという、そのことがとっても大事なことだと思ったんですね。で、これはどういうことだったのか、それを結論をお話しする前に、まず具体的な作品を見てみます。そうしますと、例えばある人の句でありますけど、森田実践さんという人の句でありますが、不審場に燕大きく来たりけり、不審場に燕大きく来たりけり、句としてもなかなかいい句なんですけども、不審をしているこの強制労働に従ってるんですね。そこに燕がやってきた、春になったんですね。それが大きく来たと言うんです。大きく来たという考えは、シベリアの広がっている凍土の広がり空間っていうものを背景として大きく来たという考えが起こったのでしょう。で、当然その時には日本にツバメの来る季節、それを見ていた少年時代というのが思い出されているわけですね。それはそんなに大きくは来るわけではない、 つまりその不審そのものも小さかったでありましょう。そこに大きな不審物、そしてまた飛来するつまめたちの飛び方の大きさってものがあるわけですね。でそういうものを見るにつけて、彼らはここはふるさと以外の井戸といいましょうかね、異郷といいましょうか、そういうところにいるんだなという考えを強くしたんですね。しかしそれがメインではない、主ではない。もう主は何かといったら、小さくささやかだけれども濃密な不信をする日本っていう母国ですね。そういうものがマラカイに浮かんできている、その幻想の中に浮かび上がっているという。しかしそれは遠い彼方にある。自分たちは強制的に労働に従事させられている。しかも国際法ではもう戦争が終わったのでありますから、捕虜ではないんですね。にもかかわらず捕虜という待遇を受けて、そこで苦しんでいる自分というものをそこで感じているわけです。つまり俳句を作ったということは、そのツバメが来るという季語、それを通して遠く海の彼方にあるふるさと、その世界と自分とをつなぐ、その一つの共通の絆としてのもの、絆の伝達をしたもの、これが何かといったら季語だった。でその季語を大事にするところに俳句が力を持っていたという、それが俳句を作らせたということだと思うんですね。彼らにとって季語とはふるさとそのものだったということになります。そういう大きな故郷への死母感、死母する気持ち、それをこのシベリアに抑留されていて、この人たちも虚しく亡くなった人が多いのであります。7万人とさっき申しました。そういう人たちが異国で井戸で命を落としていった。今は単純に番号で記された墓標が立っているだけでありますが、そういう中で命を落としていった人たち、その人たちがひしひしと記号としてふるさとに向けていった死亡、ふるさとへの気持ち、それをこの中から感じる大きな大きな日本の当時の遺産だったのではないでしょうか。